こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤とファーママ秋野が何かと求められがちな3、40代をより楽に、より楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママ秋野の一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして女性の働くや生きるにフォーカス当てた内容でお話をしております。本日もどうぞよろしくお願いいたします。昨日の武藤の会で、今年1年だったり下半期の、振り返りをしてくれていたんですが、なんか改めて、ああもう本当に今年も終わりなんだなっていうのをこう実感として感じています。なんかそれもあって、最近は振り返りで、今までの過去回を聞いているんですけれども、なんかこう情報がね渋滞してましてなんか話したいことがいろいろあるんですけれども、まずはこう年内のお約束として、勝手にね私が宣言をしていた部分ではあるんですが、遺伝子検査の結果が届きましたので、最初にこちらのシェアをさせていただこうと思っております。まあ、これ1回分話す内容でもないなと思ってすっごいパーソナルな私の遺伝子情報なので、どうでもいいと思うんですよねただこの遺伝子検査自体には ご興味ある方も多いんじゃないかなと思ったので、今回私がやってみた、感想だったりとか詳細っていうのをねお伝えできればなと思っております。今回私が選んだのがジーンライフという、多分検索してもらうと一番トップに出てくると思うんですけれども、そのジーンライフの、総合遺伝子検査キット 2.0 というものを選んでやってみました。検索するといろんなメーカーって言っていいんですかね、いろんな会社さんが出てくるんですが、なぜこのジーンライフを選んだかというと、どこまで信憑性があるのかわからなかったんですけれども、今までのね解析数がすごく多かったんですよね。やっぱりそれだけ情報があるっていうところで、信憑性が高いかなと思いまして、であと数あるキットの中で、この総合遺伝子検査キット 2.0 っていうのを選んだのは、一番なんかメジャーだったっていうのもあるんですけれども、360の項目でこう検査結果が出るんですね。でそこに魅力を感じたんですが、結果として今思うことは、項目が多すぎて情報が処理できないっていうところが今正直あるんですけれども、単純にこうエンタメ要素としてはすごく面白かったです。この検査方法としては、申し込むと、購入するとこう検査キットが届いて、唾液を採取して、それをまた送り返すというか、こう送って、結局3週間くらいでしたかね。で、ネット上でこう検査結果が公開されるというような手順でした。すごい検査自体は何の難しいこともなく、コロナのこう検査されたことある人はそれをイメージしていただければいいんじゃないかなと思います。そしてその検査結果、先ほど言ったように360項目なんですが、疾患リスクだったり能力や体質がねそれでわかるんですよね。でこう標準とか、やや高い傾向にあるとか、やや低い傾向にあるという、こうざっくりとした、項目で表記されているんですが、疾患リスクのところとかも、もちろんがんとか、がんもこう肺がんだけでも3つ項目があったりするんですよ。多分この場所だと思うんですが、それも私の場合はですが、それぞれ標準だったりやや高いやや低いって、肺がんの中でもこう検査結果がまた違うんですよね。であとすごく面白いなと思って、これを選んだ一つの理由でもあるんですけれども、こう祖先のルーツがわかるんですよ。なんかこれもねどこまで本当かっていうのはわからないんですが、そこら辺がちょっとエンタメ要素があり面白いんですけれども、 まあ、ちなみに私は、氷河期を超えた北方民タイプでして、約3万年前シベリアで誕生したグループらしいです。で、日本人の7から10%の、まあ、割合でね、この、ルーツの人がいるそうなんですけれども、どれくらい遡った情報なのか、あのすごい漠然としすぎて、これはね、こう特に今現在の私に何か活かせるっていう情報ではないんですけれども、なんか面白いですよね、まあ、単純に。あとね、やっぱ項目が、なんか買いだめしにくい傾向にあるとか、この情報処理は低いとか高いとか、なんか本当にすごくたくさんあるんですよ。で、そのまあ信憑性のところでは、一応私のこう喘息とかアレルギー性鼻炎っていうのは高い傾向にあるっていう、結果だったので、あ、まあなんか多少ね、こうちゃんと反映されてるのかなと思ったり、なんか妙に信憑性を感じたのが、胸の大きさという項目がございまして、そこがね、小さい傾向っていう結果だったんですよ。まあ、この、 ね、検査項目自体どうなんだって思うんですけど、ちなみに確か お尻の大きさとかもね、あった気がしますね。でもなんかこの、ちなみにね、私全体的にすごくこじんまりとした体質、体型なんですね。まあ、なのでね、変にこの胸の大きさ小さい傾向っていうところで、あ、なんかちょっと合ってんのかなとかね、思ってしまったんですが勝手に紐付けてるとだけかもしれないんですけれども、まあまあでも、結果としてこれを見て、何か、なんだろう、気をつけようとかね、こう日常生活、生活習慣、ここ意識しようっていうとこまでは正直ならなかったんですけれども、なんか、機会があればやってみても面白いんじゃないかなって思ってます。金額が1万5000円くらいなんですが、通常の金額だと結構こうセールをやっていて、私も購入した時1万円くらいで購入ができましたので、まあ、ぜひちょっと興味あるなっていう方は1万円くらいだったらね、楽しめるんじゃないかなと思いますので、ちょっとお試しいただくのもいいんじゃないかなって思っています。で、この遺伝子検査の話がちょっと長くなってしまったんですが、まあ、昨日の、武藤と同じように、今年1年私の個人会で、聞いていただいた、上位5つをこちらでお伝えさせていただこうと思います。まずは、372回自分ばかり損をしている、そんなモヤモヤを抱えた時は、これは今年の3月に配信させてもらった回なんですよね。結構ね、昔だなと思いつつ、まあ、3月、子供たちのね、こう、保育園に上がったり小学校に上がったりっていう、何かとなんかこう変換期で、私もね、こうもやもやイライラしてたんだなっていうのが久しぶりに聞きながらなんか思い出されましたね。2つ目は509回、なぜうまくいく人は速さを大切にしているのかという回です。これ個人的にも好きでしたね。結構私も大事にしたいなって思うことをなんかそのままシェアさせていただいた回だったような気がします。3つ目が、367回ハワイ旅行、ハワイの物価と日本経済という話ですね。お、懐かしいですね。ハワイ旅行は2回くらいに分けて配信させてもらってたんですかね。なんか現地でもね、1回、ラナイで収録をしていた記憶がありますね。4つ目は564回、私たちは基本的に調子が良くないという回ですね。最後5つ目が574回、あなたはどっち、感情派思考派という、最後2つは割と最近の配信回になっております。本当ね、いろいろ聞いていただいてありがとうございます。昨日武藤も言ってくれていたんですけれども、私はその物事の捉え方とか、 のお話をすることが多くて、こうリアルに何でしょう、こうそんなにこうためになる情報っていうよりかは、私の考え方をこうつらつらとお話しさせてもらう回が多いので、何でしょう、全ての方にね、こう届くというか、こう参考になる、ものではないかなと思うんですけれども、こう聞いてくださる方がね、本当にいっぱいいらっしゃってありがたい気持ちで、なんかこう改めてね、こう年末ホクホクした気持ちでおります。来週また武藤と一緒にこう今までの、今年1年の配信をこう振り返っていきたいなと思っておりますので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。本日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問、ご相談、取り上げてほしい話題など、皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、失礼いたします。